イエス様と弟子たちはガリラヤ地方を南下してユダヤ地方に向かわれています。ここからいよいよエルサレムでの50年の歩みが明らかにされていきます。さまざまな人間の罪と不信仰が主の十字架の待ち構えるエルサレムに近づくにつれ、はっきりと私たちの目にも見えてくるようになります。今イエス様がおられる場所を確認してみたいと思います。皆様お手元の聖書の後ろに地図がついていると思います。そちらの地図の6番、新約時代のパレスチナというページをお開きいただきたいと思います。これまでイエス様はそちらの地図の6番の真ん中より少し上の部分、太文字でガリラヤと書かれている地域におられました。そこにあるガリラヤ湖を南にヨルダン川に沿って南の方に下っていくと、地図の 左下に今度は太文字でユダヤと書かれてあるのが分かります。正確に特定することはできませんが、イエス様はガリラヤ湖畔からはるかに南に下ったこのヨルダン川流域において伝道活動を始めておられます。さて聖書に戻っていただきまして、2節をご覧いただくと、イエス様がヨルダン川の向こう側、つまりこれはヨルダン川を挟んで反対の岸という意味ですが、そちらに到着します。すると到着すると同時に居合わせた群衆が群がっているのが分かります。人々はイエス様の教えに耳を傾け、御言葉を通して自分の人生を見つめ、誠の命に生きる恵みを知らされていました。そこでの教えの内容というものは記されておりませんが、しかしこの後の聖書箇所が告げているものとおそらく同じ事柄であろう、そのように予想されます。それはどのような内容かといいますと、人間が神の御言葉と律法に服従するとき、そこにおいて与えられた命の本当の目的というものを知らされ、神様の期待に応え生きていく人生、そうした新しい道が開かれる、そういった内容であります。この2節に登場しているファリサイ派の人々というのは、ユダヤに暮らす人々に神の律法を教え、神に従うための一人一人の生活を整える、そういった尊い役割を与えられている人たちでした。ただその一方でエルサレムに比較的近いこの地域において、彼らの心の中にはある程度のエリート意識といったものもあったと思われます。この2節で複数のファリサイ派の学者がイエス様に詰め寄り詰問しているのは、イエスを試そうとしたのである、そのように書かれてあります。これまでにもありましたが、彼らはガリラヤを中心に活動していた救い主イエスの到来を正直、自分たちの立場を脅かすものとして受け止めておりました。そういったファリサイ派の人々の心の中をここでの質問から読み取ることができます。夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。この質問は明らかにイエス様を困らせようとして尋ねた質問です。しかし同時にもう一つの事柄に気づいていただきたいことがございます。それは何かというと、この質問は彼ら律法学者たち自身が悩んでいた問題でもあったということです。それはどういったことかと申しますと、ここでの質問にある 夫が妻を離縁すること、まあ、その解釈をめぐって当時の律法学者たちの間で2つの立場に意見が分かれていたのです。先ほどご覧いただいたもう一つの聖書箇所、旧約聖書の申命記24章をお開きいただくと、再婚に関する規定が記されております。そこにはこのように書かれています。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。ここでの離婚成立の条件をめぐってファリサイ派の学者たちの間で意見が真っ二つに分かれていたのです。あるグループは何か理由があれば、つまりその内容までは特定しないけれども、何か理由があればその離婚は成立すると主張していたのです。これは新約聖書マタイによる福音書の19章3節、そちらをご覧いただくと、このグループの意見を支持するファリサイ派の人々がイエス様に質問していることがよくわかります。何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか、まあ、そのように書かれてあります。そしてそれに対してもう一方のグループは、いや、そんなあやふやな理由で離婚を成立させてはダメだ、離婚は姦淫の罪が生じた時にのみ適用される、そのように主張していたのです。これは律法の原則である十戒の第七回、そして第十戒に書かれてある内容に基づくものです。あなたは姦淫してはならない、あなたは隣人の家を貪ってはならない、こうした2つのグループで揉めていた一番ホットな議論にイエス様を巻き込んで困らせてやろうと、まあ、そういった企みがここでのファリサイ派の人々の本当の意図であったのです。けれどもこうした学者たちの態度は、先ほど述べた人々を神に従う生活に導く、そうした律法学者の本来の姿からかけ離れてしまったものと言わなければなりません。彼らの心の中にはびこる歪んだエリート意識がこのような愚かな議論を生み、律法を人間中心の価値観に曲解させてしまっていたのです。律法を正しく聞く姿勢、そして神の御言葉を正しく聞く姿勢は、神様への徹底した服従、そして信仰から生まれます。それは時に人間的な思いとぶつかるものであります。機転の利く学者、言い方を変えるなら世渡り上手な学者なら、人々に都合の良い律法の解釈をして大衆の人気を集めていたことでしょう。誰でも自分が犯してしまった後ろめたい事柄を指摘して注意する人の方へは近づきたくない、まあ、そのように思ってしまいます。むしろ自分の後ろめたい部分を包み隠してあたかもなかったかのように解釈して擁護してくれる人の方へふらふらと行ってしまいます。それは明らかに私たち人間誰しもが持つ弱さです。それゆえ間違っていることを、それは間違っていますよときちんと言える人がいつの時代においても人々から嫌われていました。しかし主なる神様が預言者と祭司、また律法学者たちに命じた務めは、たとえ人々から嫌われ石を投げられ殺されるようなことがあろうとも、間違っていることをそれは間違っていますよ、そう言って 神に立ち返るように促す、そういった命令であったのです。それを一番に実践されたのがイエス・キリストです。イエス様は神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのようにお語りになります。そのように語ったがゆえに人々の憎しみを買ったのです。しかしそうしたお姿に習うことこそ、十字架のキリストに従う私たち自身の歩みであることを知らされるのです。こうしたファリサイ派の人々のグループ的な、党派的な立法解釈、御言葉の解釈といったものがあまりにも神の御心からかけ離れていたため、イエス様は嫌悪感を示されます。3節でイエス様は、モーセはあなたたちに何と命じたか、そのように問い返されています。学者たちは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました、そのように答えます。学者たちがここで言っているのは、先ほどお読みした旧約聖書の申命記24章の言葉についてです。ファリサイ派の学者たちはイエス様の問いに答えることができず、苦し紛れにこのように答えたのです。つまりイエス様は、モーセはどういった真意で離婚を語っているか、すなわち神様の御心は離婚についてどう語っているのかと尋ねたのに対して、学者たちは答えることができず、離婚の手続きだけ、それが記されている律法を説明したのです。それを見てイエス様は呆れ返って、あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ、そうおっしゃったのです。あなたたちの心が頑固なので、そう言われていますが、これは少し違った訳し方をすると、あなたたちはあまりにも心ないので、だからこのような掟をモーセは書いたのだ、そのように訳すこともできます。心がない。さて、この話の中心に挙げられている離婚の規定ですが、旧約聖書の申命記24章をもう一度お開きいただきたいと思います。1節から4節をお読みします。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時は、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。その女が家を出て行き、別の人の妻となり、次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、彼女は汚されているのだから、彼女を去らせた最初の夫は彼女を再び妻にすることはできない。これは主の御前に厭うべきことである。あなたの神主が私領として与えられる土地を罪で汚してはならない。ここに書かれてある規定は、当時のユダヤ社会で人格的に、時に差別され弱い立場にあった女性を守るためのものでもありました。一見男性が気ままに女性に離縁状を突きつけて女性を去らせている内容に読み取ることができる、そういった内容ですが、よく読むと、男性の家庭内暴力などから女性を守るため、一度別れた男性はもう二度とその女性に近づいてはならない、そのように厳しく定められていることがわかります。男性中心の勝手な行動を抑制する規定でもありました。しかし、こうした時代的な説明を超えて、本当の意味で律法が何なのであるか、そのことに目を向けなければなりません。 旧約聖書のレビ記や申命記に書かれてある律法があまりに厳しいからといって、現代風に耳障りの良い言葉で無理やり解釈しようとする人がいます。あるいは男尊女卑であるといって、これらの律法の掟を批判する人もいます。しかし気をつけていただきたいと思います。そういった解釈や批判は人間の側の都合や、あるいはイデオロギーの声でしかなく、律法が一体何のためにあるかということには全く答えていないということであるのです。イエス様はおっしゃっています。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。結婚という神の前で果たされる神聖な制約が人間中心の都合や主張によって踏みにじられ、汚されてしまい、本来あるべき夫婦の姿に戻るものに、いとうべき悲しい姿になってしまったからこそ、だからその救済措置としてこのような離婚の規定が定められたのです。私たちはまずそのことを理解しておかなければなりません。私たち人間の罪が神様の創造された男と女の関係を壊して踏みにじってしまったから、このような規定が設けられたのです。本来天地の作り主なる神様の創造の技には、神の御心にかなった秩序というものが与えられております。人間が男と女に作られ、互いに助け合い、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物を支配し管理して生きていく務めが与えられています。けれども創造主なる神様から離れ、私たちは自分の力のみで生きていこうとする、そうした罪を抱え持ってしまいます。人間はそれら神様から与えられた創造の秩序を壊し、罪に任せるままに振る舞ってしまい、悲惨な人生を歩むよう陥ってしまいます。その様子を使徒パウロがローマの信徒への手紙1章26節以降でこのように綴っております。女は自然の関係を自然に戻るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。ここで述べたいことは、人が結婚をする意味というのはその二人を作られた神様を知ることにあるということであります。人は神を知るために結婚するのです。これはイエス・キリストがここで言わんとされている律法の奥義、つまり律法の核心部分です。律法は人間が正しく生きるための神の秩序、人間の生みの親である神様の愛です。それをファリサイ派などの人間中心の思いを持つ人々が形式的に解釈を行うものであるので、いわゆる律法主義、これは悪口として使われる言葉です。律法主義というような律法アレルギーが生まれるようになったのです。つまり神様が人間に与えてくださった律法自体に問題があったのではないのです。それを取り扱う人間の側に問題が起こったのです。イエス様は今お話しした事柄というのを6節から9節にかけてお語りになっています。そこを読みします。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって 神が結び合わせてくださったものを人は話してはならない。今お読みした最後の9節の言葉は、私たち日本キリスト教団の教会で結婚式が執り行われる際、牧師が結婚の成立の宣言として語る言葉です。結婚式の中で新郎と新婦は神を礼拝する者として互いに仕え合い、生涯を歩んでいくことを誓約します。しかし誓約はそれだけではないということを皆様にもぜひ知っていただきたいと思います。結婚式である種責任重大な誓約をするのは証人として立ち会う会衆全員です。この中でこの結婚について何か異議のある人は申し出てくださいと、司式者は結婚式の中で、あるいは結婚式の前日の準備会で必ず会衆に確認をいたします。教会に連なる会衆はそれを受けて誓約をしたのであるなら、それはこの夫婦がこれから先万が一不信仰に陥ったり、神の秩序を損なうような事態を招いたりした場合には、私たち会衆が神様に対して責任を負います。私たち会衆がこの夫婦を再び神様に立ち返らせるよう祈りを持ってお支えします。そうした内容を意味する誓約であるのです。結婚する当事者はともかく証人として立ち会った会衆に大きな責任があるのです。それほどまでに神様の前に誓約を果たすということは重要なことなのです。だからこそキリストに罪許された神の家族として教会の兄弟姉妹は、新しく夫婦となった二人を時に教え、時に励まし、支え合う信仰者同士の訓練と交わりを必要としているのです。私はこの改修に求められる責任の部分というのが、現代の日本の結婚式でほとんど注目されていないということが残念でなりません。また結婚式だけでなく、洗礼式、信仰告白式、転入会式、伝道者の就任式、そして長老執事の任職式、これらすべての式が立ち会った会衆の責任によって制約されたものであるということを、もっともっと注目してほしいと願っているのです。イエス様は理解できないでいた弟子たちに対して11節以降で説明をなさっています。妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して姦通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も姦通の罪を犯すことになる。ここで語られている内容も、何のために男と女は結婚するのか、また何のために離婚の規定が設けられているのかという本来の意義についての内容です。ところが形式的な手続きばかりに目を取られていた弟子たちには、イエス様のお語りになったことが理解できないでいたのです。イエス様は神の秩序の中に入れられている人間が一体何のために生きるのか、そのことを真剣に考えるよう求めておられます。神の意思を無視して自分本位に行動するなら、結婚も離婚も両方とも誤りであると言わねばなりません。神によって二人が巡り合わされたならば、その二人は共に神の期待にお応えする人生を歩む努力をしていかなければなりません。夫婦が互いに男だから女だからと互いの利権を主張することに神の結婚の意思が置かれているわけではありません。神の目的とされておられることを、私たちの人生の目的とするとき、 私たちはどのように生きていけば豊かな人生を過ごせるか、その答えが明らかにされてくるのです。ただひたすら神に服従し、キリストに習うものとされるよう祈りつつ過ごしたいと願うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの創造の御業によって命を与えられ、秘蔵世界を管理する尊き務めを与えられた私たちが、あなたの秩序のもとに正しく生きる道を備えられていることを御言葉を通して教えられます。しかし罪に弱く、己が咎のためにこれら秩序を壊し、自分本位に振る舞ってしまおうとする私たちの弱さがあります。私たちはこれら弱さをあなたの御前に告白し、悔い改めます。神様、どうぞあなたの御言葉の取りなしによってあなたへと立ち返らせてくださいますようお導きください。あなたが御子イエス・キリストを通してこの世界をご支配しておられることを、私たちは贖われた命を通して証ししてまいりたいと思います。教会の宣教の技をどうぞ強めてください。御国をきたらしめてください。あなたの御名を呼び、御子を受け入れるすべてのものを常しえの命へと導いてください。仙台東六番町教会に連なるお一人お一人をお守りください。これらの感謝と願いを尊き救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。